Cross Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤弘明です。
こんにちは、辻るなです。そして今週はゲストをお呼びしています。東日本旅客鉄道株式会社イノベーション戦略本部マネージャー、JR 東日本モビリティ変革コンソーシアム事務局長の入江博さんです。入江さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。 JR 東日本の入江でございます。
入江さんは日経 BP より出版いたしました新世代オープンイノベーション JR 東日本の挑戦の著者のお一人です。今週はこの本の編集担当の日経クロストレンド前編集長吾妻拓とともに紹介していきたいと思います。
吾妻さん、お久しぶりでございます。
はい、本当に久しぶりのスタジオなんですよね。はい、リスナーの皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。
前編集長覚えてますよ。
ご無沙汰しております。2
年ぶりです。
そうですね、はい、さて、タイトルにある今日のオープンイノベーションという言葉ですが、はい、どういうことを意味しているんでしょうか。
簡単に言うとですね、こう一企業の枠にとらわれないで、まあ、新規事業などを創出していくことといえばいいのかなと思うんですけれども、自社で持っていないような外の技術を、ね、うまく取り込むことで新しいアイデアを生み出したり、まあ、例えば開発のスピードを上げたり、まあ、コストを抑えたりするというようなことなんですよね。はい、
はい、今日はですね、そんなオープンイノベーションに挑戦した JR 東日本のお話ということでいいんでしょうか。
そうなんです。はい、普段は皆さん電車に乗ってということが多いと思うんですけれども、JR さんがそのオープンイノベーションに、まあ、挑戦をしたということで、まあ、新型コロナとかですね、国際紛争とか気候の変動なんかで、まあ、社会課題っていうのが、まあ、顕在化しているわけですけれども、まあ、DX などでビジネス環境っていうのも急激に、まあ、変化をしてきてるんですね。でそんな中で、まあ、社会課題を解決するのにですね、まあ、産業レベルで、まあ、大きなこう変革をする必要性っていうのはこう出てきています。でそこでその JR 東日本が、まあ、関連するこうプレイヤー企業の方たちとかね、ビジョンを共有しながらですね、こう N 対 N 型っていうんですけど、こう1対1じゃないのがポイントで、複数の企業同士で、進めるというこの新世代のオープンイノベーションに取り組みましたという話なんですね。で今回はそこのおよそ130社との取り組みをまとめたこの本からですね、そのポイントや事例を入江さんに、ともに、ね、まあ、ご紹介させていただきたいなというふうに思います。
はい、はい、今回は個別の企業だけでは難しいような課題も JR さんはいろいろ取り組んでいるということですよね。はい、はい、今週は日経 BP から出版された新刊新世代オープンイノベーション JR 東日本の挑戦をもとにお送りします。最後までお聞きください。クロストレンド週刊日経トレンディクロストレンド。今週は日経クロストレンドの佐藤編集長と前編集長の吾妻拓さん、そして新世代オープンイノベーション JR 東日本の挑戦の著者のお一人入江博さんとともにお送りします。改めまして入江さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて入江さんのプロフィールをご紹介させていただきますが、東日本旅客鉄道株式会社イノベーション戦略本部マネージャー、 JR 東日本モビリティ変革コンソーシアムということなんですが、こちらは JR 東日本ではどのような位置づけの部署、どんな部署になるんでしょうか。
はい、今ご紹介いただきましたイノベーション戦略本部というのは JR 東日本の本社のにありまして、大きく3つのユニットからできています。まあ、ざっくり言いますと技術部隊が中心でして、まあ、いわゆるそのデジタルトランスフォーメーション DX の推進から、まあ、様々な、まあ、技術の研究開発とか、あとシステム全体の管理運営をしているところでございます。
はい、で今回出版しましたこの新世代オープンイノベーション JR 東日本の挑戦ですが、 JR 東日本が新世代オープンイノベーションに取り組む理由というのはどういうことがあるんでしょうか。
はい、まあ、現在ですね、このモビリティ変革コンソーシアムちょうど今月で第一フェーズが終わるところなんですね。約5年少しにわたってやってきましたが、 当時はですね、まだ世界的にも全くその先例のない取り組みということで、まあ、手探りでやってきたんですけども、その社内的にはですね、これまでその一般的なその1対1での開発、まあ、そういうものではなかなかですね、そのどんどん複雑化している課題の解決が難しくなってきているってことを実感していました、まあ、そこで複数対複数、先ほどお話ありましたけども、いろんな業界の方に集まっていただいて、お互いに議論をしてテーマも設定して進めていこうと、そういうやり方に変えていこうということがございました。でまた一方外へ目を向けますとですね、大きな背景としてやはり大きな、いわゆるパラダイムシフトみたいなものが起きている、同時に起きているということもございまして、これに対応していくためにも、こうしたコンソーシアム形式が良いのではないかということでスタートしたところです。
先ほど、吾妻編集長もおっしゃっていましたが、複数対複数、 N 対 N っていうのが本の中でもたくさん出てきますよね、
はい、
で今3つのパラダイムシフトが同時に起きているという話があったんですが、そうなんですね。
我々はそのように考えていまして、例えばその ICT と言われるものの変革とか、もっと大きく産業変革であるとか、社会要請とか革新技術がいろいろ出てきて、それに伴って出てくる社会変革、こういったものが同時に起きているというふうに認識をしています。
はい、で JR 東日本がモビリティ変革コンソーシアムをスタートさせた他の背景というのもあるんでしょうか。
そうですね、いろいろあるんですが、一つはそのイノベーションというもの自体の、作り方の、大きな変化があったということですね。それは社会課題をその解決するための枠組みが、大きく変わってきたということもありますし、具体的に言うと、これまで国や自治体などその行政の分野が担ってきたそのいわゆる社会課題、この解決をどちらかというと民間が今度主体となって進めていくような枠組みにもなってきた、言い換えるとですね、その境界とか、ボーダーというものが変化してきているなということです。
はい、佐藤編集長、吾妻編集長、はい、JR 東日本はこれはすごくイノベーティブですごく挑戦的な取り組みだったっていうことですよね。
ちょっと一個すごく興味ある、N 対 N って言葉あんまり聞かない言葉。
そうですよね、でも本の中でたくさん出てきますよね。
ちょっとリスナーの方に分かりやすくもうちょっと伺いたいなと思うのが、だいたい東日本JR が温度を取って、いろんな企業が集まって、でそこと壁打ちをしていくというか、やり取りをしていくというか、温度を取る、その何ていうの、先頭を走るのが JR 東日本ってイメージでは変わらないと思うんですけども、もう N 対 N ってことは JR はもう噛まないというか、挟まない直接のやり取りみたいなのも発生するっていうこと
ですね。もちろん発生します。我々もその参加するプレイヤーの位置でしかないので、テーマの設定から解決までもフラットにやっていくということですね。
なるほど。
それが、新しいスタイルで、おそらく日本では先駆けというかね、になっていて、おそらくこれからそのさまざまな社会課題を解決していくのに、そういう N 対 N 型、というような取り組みっていうのが、適正なんですかね。そう、その方がいいだろうということで JR さんが進められたということだと思います。
それぞれやっぱり専門分野っていうのがね、それぞれの企業にあるわけで、そこの領域はもうそこに任せて、東日本がいちいちそこで何かやり取りするっていう必要性はもうないよという部分もあるということですよね。
むしろ我々は線路がありますので、線路とか駅とか、本当リアルなものがあると、その場所を提供して、そこで必要な課題解決なり、アセットの持ち込みはプレイヤーの方に自由に参加していただくと、そういうスタイルです。
はい、ではその本の内容なんですけれども、目次を紹介していきたいと思います。第1章、あらゆる人が変革に関わる時代。第2章、社会課題の解決に求められるエコシステム型オープンイノベーション。第3章、日本初の複数産業横断型大規模コンソーシアム MIC。 第4章、エコシステム型オープンイノベーションによる MIC の課題解決事例。第5章、持続発展的な活動に向けた7つの成功の条件。第6章、振り返りと今後に向けてと、6章で構成されています。ではですね、リスナーの皆さんにも少しイメージがしやすいように、まずは事例をご紹介いただこうかなと思うんですが、AI に関する事例があるということで教えていただけますか。
はい、本の中ではいくつか事例を紹介してるんですけども、その中の一つに人と AI の役割分担による業務の効率化というのが事例がございます。 これはその駅でですね、今駅員社員が行っている案内ですね、そういった業務を AI によって進めていこうということで、実際にはサイネージにキャラクターが出てきてですね、話しかけていただくと回答していく、またそのやり取りの中でそのキャラクターがですね、だんだんこう育っていくという、もうそういったものでございます。で現在その既に山手線の駅を中心に、導入が始まっています。これによって人間はですね、より高度な業務に時間を使うことができるようになりますし、また4カ国語の対応が可能ですので、今後そのインバウンドがだんだん回復してくるとですね、その需要も大きくなってくるものと考えています。現在具体的には池袋、品川、渋谷、秋葉原、そして高輪ゲートウェイの駅ですね、奈良に置いてございますので、ぜひお見かけの際はですね、話しかけていただければと思います。
駅に大きなサイネージが置いてあって、こうキャラクターが受け答えしてくれたりとか、可愛いロボットのようなものが AI システムとして人間に応答してくれたりとか、はい、コミュニケーション AI というものがあったりするんですね。
AI さくらさんというキャラクターですね、出てきしますので、ぜひ見ていただければと思います、
はい、これで、いろいろできるようになった業務って、生産の案内だったり、駅係員呼び出しボタンで問い合わせていたことだったり、はい、どれぐらいのものが効率的になったり、していったんでしょうか。
一つはまず案内業務ってのがあるんですけども、あと実際には生産業務っていうのが発生するんですね。駅で乗り越しであったり、はい、そうした業務も今できるようになってきていますし、最後までやっぱり残ってるのは現金での生産、これもどうしても人が対応しなきゃいけないとかありますので、これも今自動でできるように遠隔操作ができるタイプに今進めてきています。
これによって駅員さんの負担は減って、また違う業務に当てられるようになったり、何かこう今まで人でやっていたこう負担に感じていたことが減ったり、逆にできるようになった業務などがあるんでしょうか。
はい、一つは単純にカウンターに立たなくてもですね、遠隔操作でやり取りをしながら、またその時間でいろんな企画業務をしたりすることができますし、今進めているのは遠隔業務ができるようになると、別に駅にいなくてもですね、離れたところからお客様の案内もできる、そういったことで働き方改革にもつながるというふうに考えています。
なんか高輪ゲートウェイ、僕も何か行ったことありますけど、やっぱもう本当に最先端の駅で、でタッチトゥーゴーってコンビニみたいなシステムも、あれも無人化に、はい、どんどんやっぱり人が、駅員さんがいないなっていう印象、確かにあの駅はあったりですとか、で本にも載ってるんですけど、 40% この期間の利用のうち約 40% が駅係員を呼び出すことなく案内エリアシステムだけで対応できたという、もう4割が、ね、そういう業務でもう賄えちゃうんだ。でしかもこれから、ね、AI どんどん進化するとさらに増えていくでしょうし、はい、現金が減れば、ね、それだけまたどんどんどんどん省力化できるんだろうなというふうに、非常にちょっと夢のある話だなと。
なんかこれまで無人駅って聞くとちょっと田舎の方を思い浮かべたんですけど、都会の方が無人化して便利になる可能性もあるっていうことですよね。この業務なんですけど、JR 東日本だけで進めているものなんですか？その N 対 N でどこかの協力を得たり知恵を得たりしているんですか？
スタート当初はここしかなかったんですが、今全国でその後ですね、こうしたタイプのコンソーシアム形式の進め方というのはいろんなところでこう出てきているのが現状です。ただ規模的には今のところ大きいのはここかなというふうに考えています。
そうなんですね。
これでも15社のなんか案内 AI システムを使った実験だったっていう、はい、書いてありますけど、そういう意味では N 対 N というか、そうじゃないですか。
その事業者もまさにそうなんですけど、うんうん、結局何を入れたらお客様に受けるかっていうのをやってみないとやっぱり分からなくてですね、はい、やった結果生き残ったのが今の、はい、
なるほどなるほど、
はい、そうなんですね。
そこでじゃ厳しい戦いが
あったわけですね、は
い、こういう新しいものを現場に置くときって結構時間がかかったりするのかなというイメージあるんですが、はい、どうですか、進捗具合としては結構早いテンポで進んでいったんですか？
そうですね、我々担当者の実感としてはやはり新しいことやるって割と時間がかかるんですけども、終わってみれば割とうまくいったかなという。
実際にどれぐらいの期間がかかったんですか？
やっぱ実験に約3年かかっています。
そうなんですね。なるほど。ということで一つ、事例をご紹介いただいたんですが、後半ではもう一つ具体的な事例をご紹介したいと思います。後半も新世代オープンイノベーション JR 東日本の挑戦を紹介します。クロストレンド 週刊日経トレンディークロストレンド、今週は日経クロストレンドの佐藤編集長と前編集長の吾妻拓さん、そして新世代オープンイノベーション JR 東日本の挑戦の著者のお一人入江博さんとともにお送りしてまいります。さて、この新世代オープンイノベーション JR 東日本の挑戦、どんどん紹介していきたいと思いますが、続いての事例は空飛ぶ車に関することだと伺っています。入江さん、教えていただけますか。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
空飛ぶ車、今言葉はですね、全国でも広まっていまして、特に今後始まる大阪万博
で、
実現されるんじゃないかとみんな期待しているところなんですが、これにも我々もこのコンソーシアムで勉強しておりまして、急にですね、いきなり空を飛ぶというのはなかなかやっぱ難しい、
そうですよね、
現実がございます。でそれ以前にその技術的なところもさることながら、実際にこう自分の家の上を空飛ぶ車が飛んでることに対して住んでる方とかですね、
不安ですよね、
不安もあるでしょうし、住民の方のこの受け入れ体制みたいなものも必要になってくる、そういう意味でのその社会的な需要性みたいなものをですね、事前にやっぱ確認する必要があるだろうという問題意識で進めてきております。で具体的には実際にドローンを飛ばしてですね、映像を撮ってそれをいわゆる VR 体験していただくというような取り組みをしたり、そこでそのアンケートや調査をしたりして、具体的に皆さんどのように思っていらっしゃるか、そういうことを今続けてきているというのが現状でございます。
展示会か何かを開いた時に、そのドローン体験をできるような VR 車両を置いて、そこで一般の皆さんの意見を聞いたんですね。
何度かやりまして、近いところですと去年横浜駅で大々的に置いてですね、やりましたが、あまりにもその没入感というんですかね、リアルに見えてしまうので、ちょっと車酔いをする感覚にもなる、それぐらいリアルなものでした。でもそういうことを体験したらいて、実際に飛ばなくてもですね、こういうふうにこう見える、で実際にこういうものだというのを体験していただく、そういった取り組みです。
どんな声がその時は多くて、で今後どういう課題がありそうで、今取り組んでいることってどういうことなんですか。
はい、2つ大きくありまして、1つはまず技術の問題ですね。これはきちんと国ともやり取りをして、法的な整備も必要ですし、どういうふうにコントロールしていくんだと、低いところ飛びますので、そういうのが1点で、もう1つはその安全面で安心感をきちんとルートにかかる、特に住んでらっしゃる方とかビルの方にお持ちいただくという、この2点が大きな課題かなと思っています。
でも空を飛ぶとなると、上に鉄道は走ってないわけですよね、もちろん JR 東日本さんだけの知見ではおそらく進められないことですよね、どんな企業だったり団体が参加しているんですか。
そうですね、一つはそのいわゆるヘリコプターとかですね、いわゆる航空機を作っているメーカーさん、それからそのもう今までなかった技術ですので、その最先端の技術を具体的には東京大学から出たベンチャー企業があるんですけども、そういった技術、最先端の技術を持っているところで、あとはその関係する企業群ですね、で自治体も入れてやっていくと、そういった形です。
そうなんですね。その N 対 N っていう話が結構この本の中には出てくるんですが、みんなで平等というか、多分 JR 東日本が主導してやってるわけではなくて、同じ目線でやってるんですよね。
はい、テーマを設定するときに、このテーマをやりたいっていう、こう企業さんとか出てくると、みんなの前でプレゼンをしていただくんですね。でそれで、じゃあ我も集まりましょうっていうのをメンバーができると、そこでスタートする。なので最初に手を挙げてこれをやりたいって言った企業さんとかが主導権を持ってやっていく。我々はそれに場所を提供したりアセットを提供する、そういう方式です。
じゃあこれも、ドローンをやりたいといった企業が、JR 東日本ではないところにあって、その企画書みたいなのに賛同した他の企業が集まってきて始まったプロジェクトなんですね。
その通りです。
そうなんですね。
これやっぱり鉄道を走らせている JR 各社、東日本さん含めた各社としては、ある意味ライバルというか、ある意味その鉄道を走、鉄道で電車に乗ってもらいたいというのがもちろん元々のニーズだと思うんですが、それに対して空飛ぶ車はもう線路なんか関係なくどんどん飛んでってしまうと、ある意味ちょっと敵に塩を送る的な雰囲気もありますし、または航空会社 とかとね、絡んでる、はい、まさにね、エアラインっていうのはライバルだったりすると思うんですけども、そういうことを言ってる場合ではないというか、どういう使命感でやられたのかなってい
うの、いや、おっしゃる通りでして、もこれからのモビリティ全体で考えれば、個別 のモビリティのモードを競争している場合ではないということもありまして、うんうん、全体でシームレスに動くのであれば、全体の利益になると、そういった考え方ですね。
そうは言ってもですよ、秘密情報がたくさんあったりこうやっぱりうちの企業の利益になることっていう思いがそれぞれの参加企業皆さんきっとどこかで小さくあると思うんですが、はい、そういうのってどうやってバランスしながらやってるんですか？
極めて鋭いご指摘なんですけども当然マネタイズできるとか儲からなければできないというのは企業としては当然一方であります。ただ期間の問題もあるので、すぐにはそうはならなくても中期的長期的には社会の役に立ってリターンがあるという考え方でやっていこうというところですね。そうしないとなかなか社会課題の解決って難しいなと思います。そうですね、
やっぱり公共の福祉のためであり社会にある問題を解決するために集まっている企業たちっていうことなんですね。
この本にも載ってるんですけども、すごい面白いなと思うのは、この空飛ぶ車の離発着場所として希望する場所をアンケート取ったデータが載ってるんですけども、はい、1位が駅なんですね。なんとなく、まあ、皆さんやっぱりね、駅から行きたいというか、やっぱりそこに帰着するんだなというか、そういうイメージ皆さんお持ちなんだなと。なんとなくやっぱり空飛ぶ車、最初はやっぱり陸路ってなかなか難しいんで、海の上とか、はい、そういったところだと港とかなのかなとかいろいろ思ったりするんですが、空港とかよりも駅から乗りたいというお客さんが多いと。そうなるとやっぱり JR の出番っていう感じになるわけですよね。
虎ノ門から横浜まで空でドローンで移動できたら便利だなっていう発想なんですね。
だから多分空飛ぶ車以外にこう BRT って高速輸送バスの例なんかもありますけれども、まあ、結局やっぱりその駅を起点にして、そのあらゆるモビリティがつながっていく世界っていうのを JR さんではこう作っていくと、
鉄道にこだわらないですよね、そこ、
いいですね。皆さん志を一つにして世の中を便利にしていくということなんですね。で、今ここまで2つの事例をご紹介いただいたんですが、こういったプロジェクト成功の秘訣はどんなところにあるんでしょうか？
そうですね、先ほど申し上げたように全く手探りの状態でスタートしましたけども、やってきた結果後から振り返ると、こうしたところが成功のポイントかなっていうのを7つのポイントっていう形でこの書籍の中にまとめさせていただいております。
はい、教えていただけないですか？それとももう本を買ってから中身を読んでくださいと一つだけとかいかがでしょうか？
そうですね、はい、じゃあ7つのうちの最後に、はい、属人的な実務を組織化するっていうのがあるんですけども、結局よくあることなんですが、一生懸命頑張ってやってもですね、担当者が例えばいなくなったり移動してしまうと、もう後がわからないっていうのは極めて困るので、それいかにその人が変わったり組織が変わっても同じことがこう継続できるかっていう取り組みが一つ大事だなっていうのは最後に書いてございます。
はい、もうすぐ4月に入りますので、まさにこうやって人事異動が起こった時に引き継がれないと困ります
ね。組織地化って言葉面白いですよね。組織の中でもうその属人的なものを薄めていく
というか、薄めていくところです
っていう風になって、誰組織で対応できるようにするということですよね。
その他にも6つのポイントが本の中にはあるということで、はい、ぜひこちらの本を手に取って、お読みいただければと思います。まだまだお伺いしたいことがありますが、最後に入江さん、こちらの本の PR よろしくお願いいたします。
はい、このコンソーシアムの取り組みですね、一番多い時では160社を超えるぐらいまで行ってですね、いろんな企業とか大学などと取り組んできた、その日本初のオープンイノベーションの取り組みでございます。それをまとめた内容ですので、ぜひお手に取っていただければ幸いですし、それによって皆様とその有機的なネットワーク、これを広げていく起点になればですね、とても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。吾妻編集長もいかがですか？何かありますか？
はい、編集担当していって、原稿を読んでいくわけですけど、本当にだから先進的な取り組みをいろいろされてたんだなっていうのが分かる内容になっていると思いますね、書籍がね。さっき入江さんがおっしゃってたポイント、成功のポイントっていうの7つあって、今1つおっしゃっていただいたんだけど、その残りもこう実践していくと、おそらくさまざまな会社がこれからいろんなものをこう事業として創出していくときに役に立つポイントっていうのが書かれていると思ってまとめていましたので、ぜひお手に取っていただければなと思います。
はい、はい、 佐藤編集長からよろしいですか、は
い、こういう本ってちょっと難しくなりがちというか結構な内容もすごく濃い本だと思うんですけど読みやすいなと思う部分ってやっぱり具体的に駅名とか、まあ、JR さんの場合だと東京に限らず東北地方だったりですとかいろんなところでその実験を行われたりとかそういう内容というのが結構あの随所に書かれていてですねすごく読み応えももちろんありながらあなんとなく駅がイメージできるというかでそこであこういうことが行われてるんだなというのも分かるような内容になってますのでそんな難しくないかなと思うので、はい、ぜひお手に取ってみていただきたいなと思います、
は
い、
今日私たちがお話ししたことを聞きながら聞いた後に読むとさらに読みやすいですよね。東日本旅客鉄道株式会社イノベーション戦略本部マネージャー JR 東日本モビリティ変革コンソーシアム入江博さんに今日はお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日経 BP から出版されています新世代オープンイノベーション JR 東日本の挑戦をもとにお届けしました。クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。さて今日は本の紹介ということでプレゼントいただけるということでいいですか。
はい、はい、この、ね、新世代オープンイノベーション JR 東日本の挑戦を、3名の方にプレゼントさせていただきます。
はい、ラジオ日経の週刊日経トレンディクロストレンド番組ホームページからご希望の方はご応募ください、たくさんのご応募お待ちしています。さて吾妻さん、はい、本日は久しぶりにラジオ日経のスタジオにお越しいただいて、はいはいはい、目いっぱい PR して帰っていただきたいななんて思っているんですが、はいはい、
本当に 駅に行くとその先ほどもね入江さんからご説明させていただいた通りですけども、駅で の実証実験の成果がこの駅に実装されてたりしますんで、うん、大変身近なものとしてこの本を見てから例えば駅行っていただくと、うんうん、あこういうことだったんだっていうのが理解できるかなと思いますので、ぜひお読みいただければと思います。でしかも JR さんの駅の中でもね、の書店でも売ってるということですので、
うん、そうなんですね、
はい、通勤途中でも旅行の途中でもぜひご覧いただければと思います。
今パッて思い浮かんだのが品川駅の あそこのところとかありそうですね。さて、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経クロストレンド編集長の佐藤弘明、そして
吾妻拓
人、辻るなでした。クロストレンド。